かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや早いですね、1週間ね。
あっという間ですね。
あっという間に落ちましたね。でも今週は結構、まあ、株式市場もまあ調子はよく、特にマザーズなんかものすごい上がってですね。
そうですね、
皆さ ん, 今もうなんかツイッター見てると今年の収益がプラスになりましたっていう方結構いて、すごいなと思って見てましたけど、
ね、マザーズの週間での上昇って何週続いてるんだっていうぐらいずっとですよ ね、
そうですよね、
足元ね、は
い、
うん、
これ覚えてた方がいいですね。マザーズって来始めた時止まらなくなるけど、うん、ダメな時ずっとダメっていうのを、はい、ちょっと今となっては 10% の今週だと遅い気もするけど、うん、次になった時にこれ続くんじゃねえかっていう目線は残しとかないといけないですよね。
ギャンブラー理論ですね。パチンコとかで、はい、パチスロとかですごいハマってて、ずっと出なくてそろそろ出んじゃねえかっていう理
論。あ、そうですね、出始めたら止まらなくなるみたいな。
ね、
はい、
そう、マザーズは今週週間で 10% を超える上昇だったということで、うん、この後ですね、ゆっくりと今週1週間の市場を振り返っていきたいと思います。そして今日は番組後半で株主優待投資歴35年の凄腕オクトレーダー内田守さんに5月の注目優待銘柄についてお話を伺いますので、どうぞお楽しみに。この番組は YouTube でも同時配信しています。番組ウェブサイトからご覧いただけます。また午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信がありますので、動画でもご覧ください。番組のご感想、そして出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のコメント欄からも受け付けています。今日もすでに、ね、皆さんコメントいただいてまして、
う
ん、
そうです、多いですね、
ありがとうございます。
ヤギひとみうどんを食すなんですけど、
そうですね、そういった動画もネットの方に載っておりますが、
あとピーターさんがリモートワーカーさん、ワーカーの皆さん こんにちはって挨拶しよう。
僕らがしなきゃいけないかもしれないので
、ね、今日も最後までお付き合いください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
では今週1週間のマーケットを振り返っていきましょう。先ほどもお話ありましたけれども、今週は比較的しっかりとした印象ですね、はい、うん、日経平均は今週末2万388円16銭で終えまして、先週末に比べて350円69銭上昇しました、うん、1.7% 高だったということですね、うんうん、トピックスも先週末に比べて 1.6% 上昇したということでした、
うん、そうですね、今週はまあ2万円キープできたのっていうのはやっぱり良かったなって思いますし、うん、
週の半ばにはね2万500円台も回復してましたからね、はい、終値 で
業績もそんなにも良くないですからね、実際も良くなくて、まあ、まあ良くないというか分かんないよねっていう話だと思うんですけど、うん、まあ、それ以外にもそうだな、米国もまあ調子良かったりいきなり1000ドルぐらい上がったりっていう
のが ね、 ね、
という形だったんですけど、まあ、そんな中で、うん、まあ、よく頑張ったなというのと、そうですね、
あと1週間もったらなんか落ちないのかなとか思い始めちゃうというか、
でまだこれ不思議なのに外国人投資家が買い戻してるんだろうって言ってるんですけど、うん、実はその先週まではその兆候まだ見えてなくて、まだ売り越しなんですよ、原先ともに、うん、となるとやっぱり日本勢が買ってるのとやっぱり売る人がいなくなってるのかなっていうところです。これもしですね、外国人投資家が買い戻してきたらとんでもない上昇になるかなと、バリエーション無視した上昇になるかなという形ですかね、うん、なので今マザーズで、まあ、すごい儲かった人って大型株に移しといたらもう一回も取れるんじゃないかと、買い戻しくればね、うん、
ちょっとその兆候見逃したくないですね、その外国人投資家の
今買いたくなるようなコメント、
うん、業績はもうこれ出てないので、
見通しがね、ほとんどね
出してないですからね、闇鍋相場だし、しかも EPS がものすごい毎日下がっててやばいじゃないかって言ってる方いるんですけど、これ出してない会社はゼロ期してるので、
あの日経新聞そうお断り出してますよね、
そう、お断り出してるので、だから下がるのは当たり前なんですよ、だ出したとこだけで集計してるので、うん、ということは PBR だってそうなんですよ、 なので、まあ、実際のところ PBR も横ばいになってるし PER はぶち上がってるしっていう、うん、で EPS は超下がってるしという形なんですね。だから、まあ、実際 PR が30何倍ですよってやばいですよっていう日経平均1万6000割ですよっていうのはちょっと違うかなと僕は思っていて、うん、だからまあそれはいつになるんですかね。第一四半期が出てから出るまでにはやっぱり、まあ、ある程度書いてくれるんですかね、そこは。うん、
ちょっと今特殊な状況だということを、ね、はい、念頭に置いておいた方が良さそうですね。念頭に置い
て、まあ、EPS を見ていただければなっていう気はします、
はい、ではあのセクター別の騰落率も確認していきましょう、はい、今週何か特徴みたいなものはありますかね。
そうですね、バラバラですね、内需と外需がいてみたいな感じになるんですけど、ね、まあ、その時にはまあ銘柄によってはすごく、ね、強かったなと、そう、ね、いうところです
し、今週は上昇率トップに顔を出しまして、はい、週間で 6% 高です。
そうですね、それ以外に、まあ、あ、そうですね、資源系が強かったりとか、うん、で弱かったのは電力ガス食品とか農林水産になっているので、やはり今ディフェンシブ銘柄はまあリグイという流れで、うん、まあ、上昇しそうな銘柄にみんなお金を振ったんじゃないかなというところですね、うん、
では個別でも確認していきましょうか、うん、東証一部騰落率ベスト30見ていきましょう、はい、
ですね、まあ、気になる銘柄も1銘柄、まあ、この中からお話しますと、やっぱミダックかなと思います、ね、
は
い、
上昇14位に顔を出している6564のミダックですね、はい、今週は週間で 23% を超える上昇です、
はい、そうですね、まあ、この銘柄はですね、私結構昔から、まあ、上場当時からずっと追っかけてまして、実は木曜日のザマネーのですね、まあ、銘柄3銘柄ぐらい、まあ、出してますけど、そこでね、いいんじゃないという話をしておりました。今月か先月か、うん、
これ上場したのが2018年の12月末ということですか、ね、はい、
もうちょっと前で、あの、くら替えがそうなのかな、
あ、上、あの、はい、ま、うん、市場替えをしてる
ってことですかね。そうですね、はい、名称から、はい、始まってるので、確かもうちょっとあったかなと思うんですけど、うん、
はい、
まあまあまあで、そうですね、それでですね、このミダックはですね、何をやっているかというと、その産廃の処理をやっている会社です、
はい、
で、それでその産廃をですね、その処理する処分場を、まあ、作らなければいけない、確保してなければいけないと。そうしないと、そのいろんな廃棄物を、まあ、処理したとしても埋めるところがないわけですね、うん、でこの最終処分場をですね、実は向こう30年分ぐらい確保しているというような競争力があるというところでございます、
はい、
で、これはね、かなりね、いいですよ。あの、他がやっぱりそのなかなか産廃の最終処分場を作ろうとすると住民の反対とかあるので、うん、作れないんですよね。で、作れるんだ、もう作ってるよっていう場所ばっかりなので、なのでそうするとここがですね、残存者利益を最終的に享受するであろうというところもまあございますので、非常にですね、この銘柄っていうのは将来性もある、まあ、将来にわたって熱いキャッシュフローをですね、
うん、30年ですね、
まあ、獲得できるであろうと、うん、だし他がもう埋まってしまえば、まあ、今もやってますが他社からの受け入れができるんですね。だからそうすると30年以上短くなっちゃうかもしれないですけど、まあ、収益のピークはもうどうせ来るというところになりますので、うん、まあ、成長期待は常にあるのかなと思っておるというところですね、
はい、6564ミダック、今週は1471円で終えています、
うん、で、そう、それで業績良かったら上がりましたという結論でしたね、ごめんね、
はい、はい、そしてこの後の、うん、延長配信の方でですね、まだ細かく銘柄見ていきたいと思うんですが、はい、マザーズも確認していきましょうか、はい、マザーズ指数ですけれども、今週末先ほどもお話ししました 926.71 で終えたということで 10% を超える上昇だったということですね、うん、
そうですね、まあ、その辺も、まあ、まあ、何がいいのかというと、やっぱりまあ全体的にお金が入ってきてますよっていうのがあるのかなと思ってます、うん、まあ、そうですね、バイオが強いというのはまあ世界的にありますということですし、
はい、
まあ、コロナの影響というのはまあマザーズに多い情報通信サービス業ですね、うん、には、うん、まあ、そこまで他の外需とかよりは、ね、影響が少ないんじゃないかとか、いうのがまあありますので、お金が入りやすい、あと久しぶりに外国人投資家の買いが入 入ってきてるんですよね、うんうん、ここはやはり需給をかなり押し上げる、状況になったかなと、うん、まあ、買ってるのって全部買ってるわけではないと思うんですけど、
だから質問なんですけど、うん、はい、外国人投資家の方が本格的な買い戻しをするとなると、うんうん、どういうジャンルから入ってきやすいとかあるんですか。
は
い、
そこは基本的にですね、大型株です。日経平均の先物であれば、うん、採用銘柄しか、まあ、基本買いが入らないことになるので、
業種まで言うと
業種というか基本的にはもう時価総額のベース で
考えている
とその割合のベースなんですけど、まあ、だから結局トピックス型の先物であれば当然時価総額が大きいところがまあ買われやすいし、日経平均はちょっ といびつな指数なので、まあ、寄与率が高いところが買われやすいという形になる。だからユニクロですとか、まあ、ソフトバンクですとかね、はい、そういうところですね。
ありがとうございます。
では、ビーコミさんの銘柄も確認していきましょうか。はい、今週のビーコミさんの振り返り銘柄なんですけれども、はい、今年の2月28日にご紹介しました4540のつむらということですね。はい、こちら紹介した日の終値2516円だったということで、うん、今週末の終値は2788円となってます。
うん、まあ、これは綺麗に戻ったなっていうところですかね。で、まあ、ここは皆さんご存知の通り、漢方薬の、まあ、日本のシェアトップ、まあ、ダントツ企業、でして、まあ、高品質の漢方薬を、まあ、作れるので、まあ、実際輸出というか中国のニーズもね、若干あるというところでしたりするんですけど、まあ、皆さん、どうだろうね。まあ、まあ、小売りのイメージというか、まあ、ドラッグストアで並んでるイメージがあるかもしれませんけど、まあ、どっちかというと、まあ、処方薬の漢方薬が、まあ、強いというところなんですけど、まあ、でも、まあ、会社の、なんていうのかな、まあ、成り立ちというか、この、まあ、漢方薬を作って出すまでのそのサイクルとか、あとは、その企業のブランド力とか、あとは利益率とか見ると、やっぱりどうしてもこの機関投資家のスクリーニングに入ってくる銘柄なんですよ。だからそういうところがですね、ある程度、下押ししてたら、まあ、結局、そんなに漢方薬の需要っていうのは変わらないはずなので、まあ、そうなるとやっぱり戻ってくるんじゃないと。だからここは、この下げは何だったのかというと、やっぱり、ある程度も、まあ、機関投資家も、まあ、持ってる割合が大きいので、で、これが、まあ、利食いというか、まあ、ポジションの解消ですね。まあ、これが、実際株価をずっと押し下げてきたので、まあ、これ落ち着きは戻るっしょっていうところはね、あったと。いうところですね。なので、まあ、こういう銘柄を結構紹介すること多くて、まあ、個人投資家としてはつまんないなっていう方がすごくいるんですけど、まあ、でも、タイミング間違わなければ綺麗に取れるし、まあ、大損するっていうのは考えにくい銘柄なので、まあ、そういう銘柄を、まあ、コツコツやられるのもいいかなと思うし、こういう銘柄こそ信用取引を使うっていうのは僕はありなんじゃないかなと思って、いつも見てますけど、
ね。コメント来てますね。うん、津村利益いただきました、ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございます。まあ、ここはなんとなくいいなっていう、うん、僕の説明も、まあ、
淡々
と説明できたと、はい、そういう会社なんだよっていう、うん、まあ、それ以外にどうだろうな、製薬会社外資というか、まあ、機関投資が好きな銘柄、まあ、三点製薬とかね、まあ、中外とか今も大人気ですね。武田の自宅総額抜いた時もあったしというところで、うん、まあ、いろいろそういうところで、まあ、強い薬があるか、まあ、トータルで強いかというところになるのかなと、うん、あとブランド力があるかというところが、文芸固定資産価値の投資というのは見えにくいですけど、追っかけていくと結構儲かるよというところですかね。
うん、4540、つむらですが、今週末、2788円で終えています。では、今週の銘柄をお願いします。
はい、今週の銘柄は、まあ、あえて上がってないのにしようかなと思って、もう不透明なんですけど、9743の単精者を持ってきました。
9743の単精者ですね。うん、こちらは商業施設などのディスプレイの企画設計を行う企業ということですね。うん、
そうですね。まあ、こちらは、野村工芸社と単精社、あとスペースとか、まあ、こういうその商業ディスプレイとか、あとは、まあ、設計とか、あとイベントとか、うん、の設営とか、まあ、設営というか、まあ、トータルプロデュースか、とか、まあ、展示会とか、まあ、そういうのをやってる会社なんですけど、
はい、
まあ、コロナでイベントが中止でしたり、まあ、五輪の延期などで、まあ、結構売り込まれてしまって、これも半額ぐらいになってしまったんですね。で、最近の、このですね、 まあ、なんていうのかな、コロナ禍の中で、まあ、業績回復が遅れるんじゃないかなという会社なんですけど、結構、一応オリンピックは来年に、先延ばしに一応なってますんで、そこでも収益ピークがもしあるなら来るでしょうし、ということでですね、なかなかですね、見ていただくと、この相場無視になってるんですけど、で、下方修正も多分僕はどっかであるかなと思います。ただ、今期の予想まだいじってなくて高水準でありますので、はい、まあ、ある程度取れて、売上が今800億台ぐらいなんですけど、500億ぐらいでもうまあ黒字が出るんじゃないかなと思ってるんで、稼働率的にね、過去の例見るとそのぐらいなので、まあ、案件大きいのちっちゃいのいろいろあると思うんですけど、まあ、結構、面白いのかなと、まあ、ただ多分気づいてない人もいるのかなと思いながら見てますねと、まあ、あとはちょっと決算、これ1月決算なのでずれるのでね、なので来月かな、今月来月に決算出るので、そこでどうしようかなっていうのを怖い人は考えたらいいかなと思います。はい、
結構久しぶりの水準まで下げているということですね。9743の単成社ですが、今週末は699円、
コメント配当すごいとか、配当は全額出るか分からないですからね、これはね。
そうですね、
はい、そこは頭に入れて投資してほしいと思います。
はい、この後今週1週間の銘柄細かく延長配信で見ていきます。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券。岡三オンライン証券の定額プランなら売買代金50万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大100万円まで毎日無料。皆様に選ばれて岡三オンライン証券は2020年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて総合第1位を獲得いたしました。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
ここからは日経マネーや東洋経済オンラインに掲載の投資日記が好評の株式優待投資歴35年、凄腕オクトレーダーの内田守さんに5月の注目優待についてお話しいただきます。内田さん、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
早速お話伺っていきたいんですけれども、その前にですね、株主優待に関しての新型コロナウイルスの影響についてこのあたりから伺っていきたいと思います。こちらいかがでしょうか。はい、
まあ、主に外食の、まあ、企業の優待が多いんですけれども、
はい、
まあ、閉店とか営業時間短縮の影響がありまして、で、まあ、有効期限が延長されている企業が非常に多いので、
うん、
まあ、ちょっと自分が持っている優待が、まあ、延長されてないかどうかをちょっと確認しておく必要があると思いますね。
はい、
はい。
5月の優待については権利付き最終売買日というのが5月27日水曜日ということですね。このあたりも注意点として見ていきたいと思います。はい、ちなみに内田さんから今日たくさんの資料をいただいているんですけれども、番組ウェブサイトから今日の資料をダウンロードできますので、ラジオをお聞きの方ぜひそちらを参考になさってください。
はい、で、5月の優待は、まあ、ちょっと出演少なくてですね、29銘柄しかないんですね。で、もうちょっと権利日が5月の15日とか20日っていう銘柄もありまして、
はい、
これが5月の優待ではあるんですけれども、もうちょっとこれからだと、もう権利が終わってる銘柄が5銘柄ほどありますので、まあ、これも合わせてちょっと注意が必要ですかね。
わかりました。そして、はい、ポイントとして今日ご紹介いただく銘柄はどんな点をチェックされてるんでしょうか。
業績面で、まあ、心配がないっていうところと、
はい、
あとやっぱり利回り重視でちょっと選ばさせてもらいました。
うん、資料にもいただいています。100株の投資金額に対して 4% 相当以上の配当と優待が得られるお得な銘柄をチェックしていただくということですね。
はい、
はい、では早速見ていきたいと思います。まず一つ目が挙げていただいているの1419のタマホームということですね。
はい、
こちらどんな点がポイントになるんでしょうか。
まあ まあ、戸建て注文住宅をやってる会社なんですけれども、
はい、
でちょっと2月4日に業績の情報修正と増配を発表してまして、で、まあ、60円の予想だったんですけども、さらに10円増配して70円配当と。でこれ、5月 の、 あの権利で1回でもらえますので、これだけでも、もう配当利回りが 4.9% と、はい、非常に高いということと、
はい、
でさらに5月と11月に年に1回株主様限定特製クオカードがもらえます。
おお、はいはい、クオカード。でもクオカードって結構ね、もらえる優待って多いイメージですけど。
そうなんですよ。ただ普通の市販されてるクオカードを送ってくる企業と、
はい、
あとこのタマホームのように自分のところでコマネで使ってるタレントさんの非売品のクオカードを送ってくれる企業とありまして、でちょっとタマホームさん調べさせてもらいましたら、まあ、過去に木村拓哉さんとか、
はい、そうですね、
水木奈々さんとか、
うん、
あと今テレビで出てる今田美桜さんとか、これ全部実は500円のクオカードなんですけれども、はい、プレミアムがついてまして、
うわすごい、
まあ、800円ぐらいでこう取引されてるようですね。
60% アップじゃないですか。
クオカードの
結構あるよ。
キムタクのやつあるよ。
本当ですか。ください。
いいよ。さすがですね。クオカードの値上がりまで視野に入れるっていう。
で、5月の優待の図案、クオカードの図案はまだ決まってないそうなんですけれども、
はい、
で今千鳥のお笑いの千鳥の方がお二人がコマーシャル出てますので、
はいはいはい、
この千鳥の図案になる可能性も高いかなと思ってちょっと見てます。
芸人は上がりづらいですよね。僕も芸人なんか感じるんですけど、アイドルの方がいいよね。はい、
まあ、過去にはね、みんなこれ3人ともみんなプレミアムついてますけれども、
はい、
まあちょっと千鳥さんだとどうかなっていうところもありますけどね。
いや、
まあ、憧れの後輩なんですけども面白いですよね。
プレミアつくかどうか見るのも面白いかもしれないですね。
は
い
は
い、
そうですね。で、まあ、3年以上持ってるとクオカードが1000円にちょっとグレードアップして、これがね、2回ということで、
うん、
はい、ちょっと長期優待もあるとグレードアップするというところですかね。
はい、
はい、
ご紹介いただいたのは1419のタマホームでした。続いて、はい、5月の注目優待銘柄7921のタカラ&カンパニーということですが、こちらどんな点がポイントなんでしょうか。
はい、こちらちょっとね、去年の12月にタカラ印刷から社名変更してるんで、ちょっと見慣れない社名かなと思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
まあ、上場企業のディスクロージャー事業をやってる会社でして、
うん、
でこちらは非常にこちらも好業績でして、で去年前期は年間で50円配当だったんですけれども、今期は、さらに4円増配して54円の配当予定となってます。
はい
はい、ただこちらは中間配当でも27円配当してますので、期末で 5月でもらえる分としては27円となってます。
注意が必要ですね。
はい、で株主、さらに株主優待としまして、
はい、
カタログギフトですね。まあ、カタログギフトやってる会社も多いんですけれども、まあ、100株で1500円相当、それから2000株で3000円相当で、さらに3年以上ですと、まあ、さらにちょっと100株で2000円、
うん、
それから2000株で3500円相当とちょっとグレードアップします。でそのカタログギフトなんですけれども、
はい、
まあ、こういう今巣ごもり状態ですので、うん、なかなか外出もしづらいということで、まあ、カタログギフトで、まあ、食品が多いんですけれども、
はい、
カレーのレトルトのカレーですとか、
うん、
お米とかジュースとかビールとかいろいろありますので、
今の時期は嬉しいですね。
そうなんです。まあ、そういったところでちょっと選ばさせてもらいました。
はい、タカラ&カンパニー7921ご紹介いただきました。
はい、
続いてちょっと変わった5月の注目優待ということで、
はい、
7487のオズ産業ということですね。これ変わってるっていうのはどういったところなんでしょうか。
まあ、自社製品なんですけれどもね、株主優待の内容としましては、
はい、
で100株で、まあ、1000円のクオカードなんですけれども、
うん、
で200株ですと2500円相当の T ティッシュペーパーとトイレットペーパーの詰め合わせを送ってもらえると。まあね、ちょっと一時期買い占めっていうかね、
なんかスーパーから、ね、
スーパーからちょっと消えたなんていうこともありましたけれども、
はい。
はい。まあこれ優待を取って、ちょっとキープするっていうのも、いいかもしれませんね。ちょっと届くまで時間がありますけどね。はい。
だけどね、ストックしておきたい方はいいですよね。
うん、そうですね、ちょっとかさばるんで、買いに行く手間を省けるっていう点ではいいかもしれませんね。
はい。7487のオズ産業ですけれども、今週末の終値1917円となっています。資料の方に載せてある株価ですけれども、はい、5月21日時点のものとなっています。
はい。
そしてもう一銘柄見ていきましょうか。5月の注目優待銘柄3297ジャスタックですね。東部重版ということですが、
はい、こちらは山口それから福岡県を中心とした中古住宅の再生販売事業をやってる会社でして、
はい。
はい。で、こちらは、100株で1000円相当、それから1000株で2000円相当の、営業エリアゆかりの食品を送ってもらえると。
この営業エリアというのが山口県中心っていうことですね。
そうですね。下関ですとか、
はい。
過去には、下関なんでフグの骨せんべいとか、
あれ美味しいんですよね
私も食べたことありますけれども、あとフグのお茶漬けですとか、そういった、地元の商品を優待で送ってもらえると。
これ何が届くかは分からないっていうことなんですか？
毎年決まってるわけではないので、ちょっと営業エリアのゆかりの食品っていうふうにちょっと書いてありますけれども、毎年同じものよりはなんか選んでこう違うものが、送ってもらえる方が、ずっと長く株主にやってる
飽きないですよね、
人にとっては、はい、嬉しいかなと思います。
確かに開けるまで分かんないの楽しみですね、ちょっと
そうですね、
バリエーション的にはずっと安い株だし不景気に強いはずなんですよ。これ一軒1500万ぐらいの再販住宅なんで、
はいはいはい、
世帯年収400万の家でも買えちゃうと、ローン組めるというようなところですね。
ビーコミさんも注目の銘柄で挙げてらっしゃいましたよね。
そうですね、全然株価パッとしないんですけどね、価値達は強いんですけど相変わらず、はい、
はい、
今こそいいかもしれないですね、
はい、
ちょっと今こそです、
はい、期末配当30円 で、はい、で配当利回りだけでも 3% あります。はい。
3297東部重版ですが、今週末の終値999円となっています。今回ご紹介しきれなかった内田さんの注目優待銘柄なんですが、ホームページにあります資料にまとめておりますので、番組ウェブサイトからご覧ください。ここまで個人投資家の内田守さんに5月の注目優待銘柄についてお話を伺いました。内田さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さて、今日もたくさんのコメントをいただいていますが、ちょっと YouTube の方が調子が悪いみたいですね。皆さんご迷惑をおかけしております。
良くなったっぽいので、はい、また続きも聞いてください、
そうですね、この後、延長戦ではですね、ビコミさんの今週の注目銘柄をピックアップしていくということなんですね。大和さんが今日はたくさん皆さんのコメントを拾っていただいてるんですけれども、
そうですね、僕は知識がそんなにないんで、はい、皆さんを拾うことでなんとかこの番組に貢献しようと
お金も拾ってください
そうですね、この後YouTube のコメントまだまだ皆さんからも募集しておりますので、皆さんと会話しながらね、延長戦を行っていきたいと思います。はい。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和勝孝さんでした。お二人ともラジオタイムどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役は八木瞳でお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。